ロマネスク、太宰治。戦術太郎。昔、津軽の国金木村に桑形宗助という庄屋がいた。49歳で初めて一子を得た。男の子であった。太郎と名付けた。生まれるとすぐ大きいあくびをした。宗助はそのあくびの大きすぎるのを気に病み、祝辞を述べにやってくる親戚の者たちへ、肩身の狭い思いをした。宗助の懸念は、そろそろと的中し始めた。太郎は、母じゃびとの乳房にも、自ら進んでしゃぶりつくようなことはなく、母じゃびとの懐の中にいて、口を大儀そうに開けたまま、乳房の口への接触をいつまででも待っていた。張り子の虎をあてがわれても、それをいじくり回すことはなく、ゆらゆら動く虎の頭を退屈そうに眺めているだけであった。朝、目を覚ましてからも、慌てて寝床から這い出すようなことはなく、2時間ほどは目をつぶって眠ったふりをしているのである。軽々しき体の仕草を嫌う精神を持っていたのであった。3歳の時、ちょっとした事件を起こし、その事件のおかげで、桑形太郎の名前が村の人たちの間に少し広まった。それは新聞の事件でないゆえ、それだけ本当の事件であった。太郎が、どこまでも歩いたのである。春の初めのことであった。夜、太郎は母じゃびとの懐から、音も立てずに転がり出た。コロコロと土間へ転げ落ち、それから戸外へ間延び出た。戸外へ出てからしゃんと立ち上がったのである。宗助もまた母じゃびともそれを知らずに眠っていた。満月が太郎のすぐ額の上に浮かんでいた。喧嘩次郎兵衛。昔、東海道三島の宿に、鹿間屋一平という男がいた。曽祖父の代より、酒の醸造をもって行としていた。酒は、その醸造酒の人柄を映すものと言われている。鹿間屋の酒は、あくまでも澄み、しかも、なかなかに辛口であった。酒の名は水車と呼ばれた。子供が14人あった。男の子が6人、女の子が8人。長男は世事に鈍く、したがって一平の指図通りに商売を第一として生きていた。己の思想に自信がなく、それでも時々は父親に向かって何か意見を言い出すことがあったけれども、言葉の半ばで、もうはやまるっきり自信を失い。
そうかとも思われますが、しかし、これとても間違いだらけであるとしか思われませんし、きっと間違っていると思いますが、父上はどうお考えでしょうか。なんだか、間違っているようでございます。
と、やはり言いにくそうに、その意見を打ち消すのであった。一平は簡単に答える。
間違っとるじゃ。
けれども、次男の次郎兵衛となると、少し様子が違っていた。彼の気質の中には、政治家の泣き言の意味でない、本来の意味の、ぜぜひひの態度を示そうとする傾向があった。それがために彼は、 三島の宿の人たちから、ならず者と呼ばれて不潔がられていた。次郎兵衛は商人根性というものを嫌った。世の中はそろばんでない。値のないものこそ尊いのだ。と確信して、毎日のように。嘘の三郎。昔、江戸深川に、嘘の三郎とやもめの学者がいた。信濃宗教に近かった。一子があり、三郎と呼ばれた。一人息子なのに三郎と名付けるとは、さすがに学者らしくひねったものだと、近所の取り沙汰であった。どうしてそれが学者らしいひねり方であるかは、誰にもわからなかった。そこが学者であるということになっていた。近所での高尊の評判はあまり良くなかった。極端に吝食であるとされていた。ご飯を食べてから必ずそれをきっちり半分戻して、それでもって海苔をこしらえるという噂さえあった。三郎の嘘の花は、この高尊の吝食から芽生えた。8歳になるまでは一銭の小遣いも与えられず、信濃君子人の言葉を暗唱することだけを強いられた。三郎はその信濃君子人の言葉を水花すすり上げながらつぶやきつぶやき、部屋部屋の柱や壁の釘をプスプスと抜いて歩いた。釘が10本たまれば、近くのくず屋へ持って行って、1銭か2銭で売却した。かりんとうを買うのである。後になって、父の蔵書がさらに10倍くらいの良い値で売れることを、くず屋から教わり、1冊2冊と持ち出し、6冊目に父に発見された。父は涙をふるってこの頭壁のある子を折檻した。拳で続けさまに、3つほど三郎の頭を殴り、それから言った。これ以上の折檻はお前のためにも、わしのためにもいたずらに空腹を覚えさせるだけのことだ。